こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の皆さんに、地域で活動する地域おこし協力隊の皆さんをはじめ、若者を紹介していただき、いろいろなお話を聞いていく番組です。今回の案内人になっていただくのはこの方です。
はい、二戸農林振興センター林務室、沢尻と申します。
先月に引き続いての沢尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
沢尻さんがまたいらしていただいているということは、今回も林業に関係する。
はい、山から採れる木以外のものを特養林産物というんですけれども、
はい、木材とかそういったもの以外にも山林から採れるものということですね。
はい、その一部に漆も含まれますので。
なるほど。ということで、じゃあ今回は漆のお話。
そうです。
今日はどんな方を連れてきていただいたんでしょうか。
はい、皆さん、二戸市の地域おこし協力隊でございますけれども、秋元風花さん、金山正夫さんと、今年新たにいらっしゃいました南波茜さん。
はい、今回については、まずその中から秋元さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。二戸市地域おこし協力隊漆人として今年で3年目になります、秋元風花と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方が金山さん。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊漆人、金山正夫と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今も漆人という名前が出てきましたが、はい、漆かきをしているお二人ということでいいんですかね。
はい、はい、そうですね。
で、秋元さんが、今年で3年目、
はい、
で金山さんが
2年目になります。
2年目ですか。はい、2人ともお若いですよね。
まあ自分で言うのあれなんですけど
ごめんなさい、秋元さん今年でおいくつなんですか。
1月に24になりました。
金山さんはおいくつですか。
自分は27になりました。
まあ、二戸に住んでいると、はい、いろいろな広報誌だったり漆かきのその風景だったり動画だったり見ることあるんですけど、ちょっとこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないですけど、大体あの年配の方が漆かきされてるイメージなんですよ。
まあ大体、半分以上は多分そうですね。
いやでもそんな中お二人本当に多分若手も若手じゃないかなと思うんですが、周りはそう今半分近くというお話でしたけど、意外とでも多いんですか若い方。
多分そうかなり増えてると思いますね。新しくその外から漆かきをやりに来ましたっていう、その研修生だったり我々みたいな地域おこし協力隊のっていうのは若い方が中心というか多いイメージがあります。
沢尻さん、その辺どれぐらいの感じなんですかね。
はい、平成29年度から地域おこし協力隊で漆かきの方々を募集して、当初は 2,3 名程度募集されてたようなんですけれども、人によっては漆にかぶれるのがどうしても耐えられないということで、
はい、
戻られた方もいらっしゃるということは伺っております。
うん、 ということはじゃあ平成29年ということはもうじゃあ 5,6 年ぐらいですかね。でまあもちろんそうやってね帰る方もいれば、地域おこし協力隊の任期が終わった後も残ってやってらっしゃる方もいるんですよね。
そうですね、すでにもうお宅をお持ちでお住まいになって一人で暮らしてらっしゃる方とかもいます。
なるほど。じゃあ秋元さん、金山さんも、まあ、頼りになる先輩方がたくさんいる感じですか。はい、
そうですね、はい、頼りにさせていただいて、
はい、我々のお師匠もその協力隊の1期生で卒業された方がこの度我々の面倒を見ていただいて直接技術指導をしていただいたりとかをしておりますね。
はい、そうか、もう地域おこし協力隊の皆さんが来て5年6年経つと後進の指導にもう回ってるんですね。
はい、
そうかそうか、まあ、こんな若いお二人がですね、なぜ二戸で漆かきの地域おこし協力隊を志したのかみたいな話を伺いたいんですけど、どうしようかな。じゃあまず先輩の竹本さんから。
はい、ですね、漆かきという職業を知ったのは本当に応募するほんの少し前、半年くらい前なんですけど、まあ、大学入る前からずっとちょっと漆芸とか漆に関わる仕事をしたいなっていうのはなんとなくふんわり持っていて、
はい、
ただその大学4年間一切その漆に触れてなかったので、そんな就職活動を始めるときはそんなことが頭からすっぽり抜けてて、まあ、つまずいたときにもう一回見直したときに、まあ、漆関連の仕事なんかやりたいことあるんじゃないかなと思って探して、でものづくりを大学4年間と高校3年間もものづくりの学校に通っていたので。
ものづくりの学校って、はい、具体的にどういうことですか。
まあ、高校の頃から大学4年間ずっとかけて金属工芸をずっとやっておりまして。
はい、いわゆる彫金みたいなことですか。
そうですね、彫金、鍛金などをやっていました。で、そのものづくりを7年間学校で学んできて、
はい、
自分自身はそんなにものづくり得意じゃないかもと思ってやっと7年かけて気づいて
ああ、なるほどね。はい、
で、まあ、だから漆関連の仕事に就くにしても主もいいけど、漆芸をやる人を支える仕事を今度探して、
うん、
でこういろいろいろんな人に聞いたりとかして、そしたら国産漆が足りないとか、個人の漆芸家の方が国産漆って需要はあるけど供給が個人にはあんまりないから高くて買えないっていうのを聞いた時に、あ、漆、国産漆があって足りないんだったら取る人がいないはずと思って、漆取る人仕事みたいな検索して出てきたのがこのちょうど協力隊の前の年の応募募集だったんです。
はい、うん、
それでその自分が就職したい年にはまだ募集が出てなかったので、いや出るはずと思って、
うん、
もう就職活動パッとやめて、
まだ求人も出てないこの地域おこし協力隊にかけたんですか。
はい、先生に就職活動しないのって言って、いやもうこれに応募するんでって言って。
あ、そうですか。はい、ちなみにご出身はどちらですか。
東京です。
お、東京なんですか。はい、じゃあその高校も大学も東京方面の。
そうですね、東京の。
でも大学行く前に漆に携わりたいという気持ちがあったってね、先ほどおっしゃってましたけど、
ね、はい、
それはどこから芽生えてきたんですか。
これすごく難しいんですけど、なんか漆器っていうもの自体は割と日常にあるものだったんですよ。まあそのすごい大切に使ってたかって言われると、もうだいぶ古くなってたのでそんなに雑、結構雑に扱ってたんですけど。
あ、でも日常使いで使ってたってことですか。
はい、でそういうのが結構こう塗り物っていうことだけは認識してて、かっこいいなっていうのは昔から考えてて、
うん、
でまあ、中学校とかだと博物館とか歴史資料館とか行った時に飾ってあるじゃないですか、そのキラキラした蒔絵が施してある塗り物だったりとか、
うん、
まあ、日常的に使われた民族的な塗り板だったりとかがこう飾られてて、あ、これかっこいい、これどうやって作るんだろうみたいなのはずっと考えてて、こう節々で進学する節々でちょっと やってみようかなっていうのはずっと考えてたんですけど、うん、結局一切触らずここまで来て。
でも思いはずっと強かったんですね。
なんかそこの方に溜まってた感じです、
ね、でもその漆を支えたいっていう気持ちがなんかすごいなと思いますけどね。
なんか漆を支えたいというよりも漆芸家の方を支えたいっていうのが結構憧れの漆芸家の方がいて、でその方がこうポソッとその他の漆芸家の方と喋ってるのを聞いて、ちょっと近くで聞いた時にその国産漆がっていう話をしてたので、あ、貢献できるかもしれんと思って。
なんだろう、こう好きなアーティストがいてその人のために音楽業界に入りたいみたいな。
そうそうですね、
感じなんですかね
多分感覚的には。
はあ、なるほど。ちょっとまたその辺も含めてまた後ほど聞かせていただければと思いますが、はい、金山さん、
はい、
金山さんはどういうきっかけで。
僕はもともと学生の頃から社会貢献がしたいっていう考えで、まあ、大学で環境系のことを学んだりして、その後青年海外協力隊っていう企画で、はい、うん、アフリカのルワンダという国に行っていたんですね。
ルワンダ、
はい、
アフリカのどの辺ですか。
アフリカのこっち側の。
やって
こっち側の。
あの東側。
東ですね。
あ、
東です。
なるほど。
はい。でそこで農業を勉強していたので、あと趣味がコーヒーっていうのもあり、現地でコーヒーの産地があったんですけども、そこで専門家の方と相談しながら、現地でどうしたら品質とか生産量を向上できるのかっていうのを、まあ、活動としてやっていたんですね。
うん。
でその時のスタンスとしては現地の人たちのお手伝いをするっていう気持ちでやっていたんですけど、やっていて感じたのが、こう外からなんかお手伝いをするっていうよりも自分が当事者になって何かこう活動していきたいなっていうのを向こうで2年経験する中で思うようになりました。
うんうんうん。
でかつこう現地の方見てるとすごいこう生活云々置いといてもなんか自国の文化を大切にしていたりとか、すごいこう身の回りのものを大切にするように感じたんですね。っていう中で、まあ、海外で困ってる人を助けるっていうのもやっぱり価値のあることだと思うんですけど、やっぱり日本に帰って日本の文化的なところで支えられる人材になって自分が当事者として頑張っていきたいなって思うようになったんです。
はい、
はい、
海外青年協力隊ですか。
そうですそうです。
僕何人かその協力隊行った方知ってるんですけど、ははやっぱりちょっとこう、うん、言い方ちょっと難しいな、まあ、特殊な方が多くて
まあまあまあまあまあ、
海外に目を向けようとか、
はい、
そういう気持ちになるのって開発途上の国に目が向くのって何か自分で分析すると何があったんですか。
環境問題がなんていうんですかね、キーワードになりますね。なんか地元も愛知県の田舎の方なんですけど、小さい頃とかザリガニとか捕まえて遊んでたんですよ、
うん、
である日どんどん工事が進んじゃっていって、そのドブガマが埋められてすごい気持ち的に悲しかったんですね、
はい、
で、まあ、それが直接環境破壊とかって言えるわけではないんですけども、まあ、そういう悲しさからちょっと環境とか自然っていうのが気になりだして、で大学で環境系の農業を学んだっていう。それでその環境の中でもその当時の発想として、じゃあ世界的に多分緑が生えてないところに緑を植えたら地球温暖化とか止まるんじゃないかみたいな妄想をしてたわけですよ、
うんうんうん、
で砂漠について研究をしている機関ってなったら鳥取に砂丘があるんですけど、そこで、研究をされているのが、まあ、日本の砂漠研究の中では結構有名なところらしく、じゃあその砂漠についてもっと知ってみたいなって思うようになって、大学は鳥取に行って農業を学ぶようになり。
大学は砂漠研究のために鳥取に行ったんですか。
はい、
すげえ。
そうなんですよ、
はい、
でその大学の特色的に結構こう農業も世界に目を向けて勉強していきましょうっていう方針だったので、
うん、
まあ、そこで海外についても考えるようになったっていう運びになります。
へえ。
あ、でもちょっと僕が今までお会いした方と違うタイプですね。あ、割と真面目な方というか
実は真面目なんです、はい、
お話は盛り上がっていますが、ここで県北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習・生活支援事業を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生までで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをしています。なお、ご利用にあたっては一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課、電話 0195-23-9217、 23局の9217番までお問い合わせください。それでは引き続き番組をお楽しみください。
まあ、でもそんなそれぞれの思いで、秋元さんが丸2年で、今3シーズン目、
はい、
で金山さんが今2シーズン目に入るところですよね、
はいはい、
実際にやってみて、まあ、来る前に想像してたのと比べてどうでした？
想像してたのと比べたら、知ってる以外の仕事が思ってたより大変というか、
はい、
その漆かきって、まあ、シーズン中ずっと漆をかいて、で11月とかそのシーズンが終わった後にその年に描いた木を全部切り倒して、またその切り株の近くから芽が出て林が再生していくっていうのをやっているので、
はい、
基本的に全部切り倒していくんですけど、うん、その切り倒すっていう伐採をするっていうのは全然先に知らなかったので、
あーそうかそうか、
まさかチェーンソーを握るとも思っておらず自分が。
そうですよね、うん、
もちろん大変なのはもう分かりきってはいたけど、それ以上に大変で、
うん、
その切り倒してなんかちょうどいい長さにして枝は枝で集めてっていうのも大変だし、太い丸太を運んでそう避けておくっていうのもすごく大変で、
はい、
いやこれが一番大変かもみたいな
あー、もう肉体的にしんどいし、
そうです
ね、もう11月になると寒いですしね、うん、なるほどね。金山さんどうですか？
なんかこんなにも変化の多い仕事なんだなっていうのが思いましたね。っていうのも、そもそも漆かきって漆の木に傷をつけて漆の樹液を採取するっていうのを毎日繰り返す仕事なんですけども、
うん、まあ、そのイメージですね、
はい、ただ実際山で1年入ってみると、まずこう漆の出方がシーズンとか日によってどんどん変わってきたりしますし、あとは漆の葉っぱの色もだんだん黄色くなって赤くなったりして葉っぱの量も減ったりとか、あとは山自体の色とか植物とか虫とかがこの間いたやつがもういなくて違うやつがいたりしてっていうのが、こう行くたびに発見があって、すごいなんていうか変化の多い仕事なんだなって思いました。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、でも環境が当然変われば漆の木から出てくる樹液の出方とかも多分変わってくるんですよね。
そうみたいですねそうなんですか、
ね、秋元さん
そうだと思いますけどね、うん、
そこはやっぱりこう経験で見極めていくんですか？
見極めというか、まあ、一番よく出る時がだいたい8月なんですけど、8月によく出て9月に急に出なくなるとかあるんですよ。これこういうのはだいたい書いてる人の技量が足りてなかったりとか、うまく8月にうまくできなかったから9月に1回疲れちゃってるとか木が。
あ、なるほど。
なのでそのシーズンごとになんかその出方はもちろん誰しも変わりますけど、それが基本的にはなだらかに右肩下がりになっていくのが正しいらしくて、
うん、
すごい徐々に減っていくけど常に出てるっていうのが本来やるべきことなんですけど、やっぱまだ未熟なので急に9月出なくて10月逆にすごい出たりとか、うん、木の体調変化みたいなのが多分影響してるみたいですね。
そっか、まあ、自然の 気温だったり湿度だったり、なんかそういう要因もあるし、あとは書き手の
そう技術もある。
そういうのってやっぱり先輩方職人の皆さんの見てると違うなって思うんですか？
いやもう全然違いますね。その辺あの傷のこと辺って言うんですけど、辺の付け方とかがやっぱうまく取る人は本当に綺麗なんですよ。一定の幅でまず傷もつけてるし、その傷の伸ばし方もすごい綺麗なラインになってて、も
う
多分誰が見てもあこの人上手い人なんだわ、多分素人が見ても分かるんですよ傷のつけ方って。
はい、
でそれを見た後に自分の目にガッタガタじゃんみたいな下手くそみたいな自分ではすごい意識してまっすぐ引いてる、引いてってやってるつもりでもやっぱコントロールがまだうまくできてないので、
うん、
思ってたよりも長い傷になっちゃったりとか、なんか自分がつけたかった傷より深くついちゃったり浅くついちゃったりと か、 なんかそういうので多分あの一定に取れてないから多分木が疲れちゃうんだろうなって私は思ってるんですけど。
はい、佐治さん、そういうのってある程度技術体系みたいなのってもう出来上がってるんですか？
そうですね、やっぱりさっきほど少し話されてたんですけれども、傷の深さとかはあると思うんですけれども、それを実際に自分の手で傷をつけてっていうのはもう実際自分の体を通してやることなので、
うんうん、
これくらいだよっていうのはあの師匠にあたる人とかに見せてもらえると思うんですけれども、
はい、
それをいざ自分が実践できるかどうかっていうのはまた別の話なので、
うん、
そういう意味であの、まあ、技術体系という次元とは別の話でということなんだと思います。
もう本当にミリ単位の調整とかってことなんですかね？
うん、まあそうですね、手先の感覚とか それこそ木によって
そうか
違うんですよ。その皮の厚さが薄かったり厚かったりとかもあるので、うん、この木は薄いから浅く入れなきゃとかは考えながらはやってるつもりです。
同じ樹齢12年だからって、うん、一本一本全部木は違うんですもんね。
違いますね全然。
いやーなかなかすごい世界ですね本当ね。じゃあ、まあ、漆かき、まあ、それぞれに丸2年丸1年やって大変だったことちょっとお話しいただければと思いますが。
はい、あの漆かきの仕事って命がけな場面が多いのかなっていう。
命がけ？
命がけです。っていうのも、はい、まああのチェーンソー使う作業なので危ないっていうのも一つあるのと、うん、去年感じたあこれは漆かき命かけだったなっていう話があるんですけど、なんか漆をかいていたらあのカモシカに出会いまして。
カモシカ、
はい、
かわいいじゃないですか。
かわいいんですよ、
うん、
であの地元の皆さんもカモシカは遠くで見てるだけで近寄ってこないって言うんですけど、そいつらがなんかつがいで向かってきて。
カモシカが金山さんの方に
向かってきました。跳ねられそうになりました。いや本当になんかもう筋肉の塊みたいな本当に迫力がすごくて、
まあ、よくねカモシカのような足っていう表現しますけど、は
いはい、もう当たったら壊れちゃうぞっていうぐらいの迫力のもので危なかったです。
何でしょう、何と認識されたんでしょうね。
何ですかね、なんかよくわからない何かなんですかね。
小動物的なものだと思うんですが、え、今まで聞いたことありますカモシカに威嚇された人間の話は。
初めて聞きましたね
そうです危ないです。
日本鹿が興奮してとかはあるような話は聞きますけれども、
うん、そこじゃ金山さん今後林務室の研究対象として初のケースだそうです。
そうでしたか
辛い話聞いたんで楽しい話を、まあ、さっきのねその変化みたいな話もきっとそれなのかなと思いますけど、
はいはい、やっぱり変化が多いっていうのは一つあって、
うん、
その漆の出る量一つとっても最初のうちも本当に1日作業してもコップ一杯も取れないぐらいの量しか取れなくて、
はい、
はあ、これはなんというか働いた気がしないなっていうのが正直な気持ちだったんですけど、それこそ8月とかシーズンに近づくにつれてどんどん取れる量が増えてきて、そのやっぱり 手に桶のようなものを持って、漆を集めるんですけど、それがどんどん取れるに従って重たくなってくるんですよ、
うん、
やっぱり重たくなってくるとその分こう自分としても仕事ができた感じがこう体感として伝わってきて、なんていうか喜びをあそこに感じますね。
目に見えて違うもんですか、その季節によって。
そうですね、
うん、
もうその木の間を往復する量とか作業量も全然変わってきて、すごいこう盛りになると行ったり来たりが激しい作業になるので、もうありがたい嬉しい悲鳴っていうんですかね、もうやめてくれっていうような喜びはそこにはあります。
はい、わかりました。秋元さん、じゃあ最後に。
いや、その漆かきの仕事自体、仕事というかそのシーズン中とかではないんですけど、
うん、
自分が取った漆が、まあ、浄法寺漆として出荷されるわけじゃないですか。それが、まあ、今重要文化財に国産漆を使うっていうのが決まってしまったので、つまりは自分の取った漆がどこかしらの重要文化財に塗られるんだっていうのを考えると、もうそこ、自分がもし取った漆が使われてるところに行って、こう後ろで腕組みながらニヤニヤしたいのがすごくずっとあるんですよ、うん、
はい、
これ取ったんだよなみたいな
私のがどっかで塗られてるんだよなって、
っていうのをすごい今楽しみにしてずっとやってますね。
そうか、まあ、例えば日光のね、東照宮
だったり、
それこそどうなんですか、その憧れの漆芸家の先生の作品に使われてるんですかね
いや、それはちょっとさすがに難しいと思いますけど、
はい、
まあね、そういう、それこそ自分もっと収量が、全体的な収量が増えればきっと個人の作家さんにももっと下ろせるようになると思うので、というかそうなってほしいと思ってるので、そうなったら、まあ、ゆくゆくはね、自分の、まあ、憧れの方だったりとか好きな漆芸作家さん他にもいっぱいいらっしゃるので、そういう方々がもし手に取ってくれたらそれも嬉しいし、なんかその自分のこう好きなものに、まあ、自分がもともと漆芸やりたかったっていうの、やってみたかったっていうのもあるので、そういう漆芸をやってる方々のためになるってことを考えるだけでウキウキになっちゃいます
わかりました。ちょっとね、話が本当に尽きないんですけれども、今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。ということで、今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、二戸農林振興センター林務室の沢尻さん、そして二戸市の地域おこし協力隊秋元さんと金山さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。